高山俊吉気分青信号。こんにちは。年末がもう本当に近づいてギリギリですね、やっぱりお酒の時期、お酒の季節です。私としてはどうしてもこの今年も随分論議が盛んに行われた飲酒運転のことを考えないわけにいかない、今日はその話をしましょう。大阪だけではないですが、大阪では梅田だとか富田林でひき逃げがあって、これは引きずりひき逃げということが問題になりましたね。各地でひき逃げ事件が発生していると。ひき逃げ事件が激増したというのは、これは、要は表現オーバーですけれども、ひき逃げが減らない。去年ひき逃げを重く処罰するようにということで最高懲役10年というそういう刑にまでなったんだけれども、激減しているかというとどうも激減はしてない。重く処罰することによって犯罪を犯させなくする、これは刑事処罰の、言ってみれば基本的なものの考え方です。悪質な事件ほど刑罰も重い、傷害事件よりも殺人事件の方が刑が重い、悪質な事件は刑を重くすることによって、犯行を思いとどまらせるようにしよう、こういう考え方があります。その考え方そのものは法律家の中ではある意味で当然ということになるんですけれども、さて問題はひき逃げです。ひき逃げ事件について、全く同じ論理、同じ理屈が貫徹できるだろうか、その点は慎重に考える必要があるだろうと、こう思います。確かに重い処罰を受けるということを考えて逃げることを断念するというドライバーもいるでしょう。しかし同時に、だからいっそのことを捕まらないところまで逃げ切ってしまおうというふうに考え始める人もまた出てくる。実際に交通事故事件の中でひき逃げがどのくらいあるかということを見てみますと、死亡事故事件ではひき逃げがあまり成功しない、つまりだいたい捕まるけれども、傷害で終わっている事件については逃げおおせるというんでしょうかね、逃げ切ってしまうケースが結構あるんですね。でそれはそこまで捜査が行き届かないというか、やりきれていないという警察の捜査能力の問題も、あるいは捜査体制の問題もあると思いますけれども、とにかく現在のところ傷害事件でひき逃げが捕まらなかった人たちというのは3分の2とか、そんな大きい数なんですね。3件を切ると2人は逃げ切ってしまう。だったらもっと重くするかと、こういう理屈もあるんだけれど、私はそれは一種の何て言うんでしょうかね、こう堂々巡りというかぐるぐる回ってしまう理屈で、どうもあまり意味がない、効果的でない、そんな気がします。実際私の弁護体験で言えば、事故を起こした時のドライバーの感覚というのは頭が真っ白の状態になります。パニックですね。大変なことをやってしまったという思いだけがドライバーの頭にいっぱいになる。そこで逃げる、計算して逃げるとか計算づくで逃げるということじゃなくて、とにかく現場から立ち去ろうという思いだけになってしまう。その現場で血を流して倒れている人がいるときに、そういうことがどうしてできるのかというふうに思うのは、その場にいない、ある意味理性的に議論ができる立場でのその話でして、なかなかその重く処罰するから逃げるなよと言っても、その状況に置かれたドライバーには効き目があまりない。私はなぜ逃げるかという動機を調べている例を見ることがあるのですが、やはり飲酒運転が非常に多いんですね。無免許というのもありますけども、やっぱり飲酒運転が理由でひき逃げをする、飲酒をしているために理性が働きにくくなっているということもあると思います。そのパニック状態をさらに更新してしまう。やはりこの飲酒運転を根絶すること、そのことがひき逃げをなくす上では重要な要素、要件になるように私は思います。 この間のひき逃げ事件、特に引きずりひき逃げ事件はみんなお酒を飲んだドライバーだったということを思い起こす必要があると私は思います。飲酒運転をひき逃げの入り口にさせてしまっているということを考えると、酒気帯びではエンジンがかからないようにするといったような、この飲酒運転を減らす方策がどうしても必要だというふうに私は思います。ドライバー性悪説というわけじゃないですが、ドライバーあんまり信用しない、言葉は厳しいですけど、ドライバーを信用するよりは装置を信用しようという考えですね。もしお酒を飲んでいれば、本人がどんな意識状態で飲んでいようと、そういうことはお構いなしに車が言うことを聞かないで動かなくなってしまう、こういう対策が必要なのではないか、また有効なのではないかということを強く感じます。今日はここまでにしましょう。